どうも、オレンジです。
私の生活を彩る TBS ラジオの春改編で注目の番組は日曜日5時5分から5時15分のセリユーコお気づきかしらです。あなたは何？ポンです。
世の中全部種にしよう種ラジ、よろしくお願いします。
種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふらマイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、あと何でも大好きカルチャー中毒者のオレンジです。いやー、季節の変わり目、まあラジオのね、改編期の話なんかもありましたけど、見事に風邪をひいておりまして、は
い、いや、伝わります。まあ、花粉症というね、パターンもあるとは思いますけど、お声だけでも、オレンジさんの辛そうな様子が、ちょっと
やっぱりわかりますよ。
はい。
ちょっと声低くなってますかね。
まあまあ、低いのは全然いいですよ。むしろ、感じがいいんじゃないですか。
いや、でも低くしちゃうと思う。だって、ポンさんと区別がつかなくなっちゃうから。
いやいや、区別は多分ね、残念だけど、ついちゃうと思いますよ。
高温のオレンジ、低温のポンってやってきたんですから。
オレンジさんはさ、ちょっと高温の自分が好きとかあるんですか？
あ、嫌いなんですよ。あれ、あれあるじゃないですか、この自分の声嫌い問題って。
そうかそうか。なるほど。あ、じゃあな、高いとか低いとかじゃなくて、そもそもあんまりお好きでないんですか？
そうですね。自分の声を聞いた時に好きだ、いいなって思ったことは、あんまないですね。やっぱりいろんなね、いい声はありますから、低い方が良かったなとかありますけどね。
まあでも僕結構強制してるかもしれませんね。
え？どういうこと？どういうこと？
まあできてないんですけど、はい、畳みかけるようについ喋りがちなんですよ。わわわわわっとね。
ははははは
うん。あとちょっとね、泣きそうになりながら喋るんですよ。
どういうこと？
なんかさ、感極まった感じの音を出しちゃう時があって、まあ、癖というか。
それはそういう感情が高まった時だけではなく、
まあそれもあるんだけど、なんかそのちょっと自分の言いたいことをグッと出そうとすると、そういう喋り方どうしてもなっちゃうのね。緊張しちゃってるのかもしれないんですけど。
あ、でも感情的にはそっちについてってる声ではあるんですね、一応ね。
まあそうなのかな。まあなんか喉が閉まっちゃうみたいな感じだから、だからあんまりこう緊張を、緊張するのはいいんですけど、なんかこう声がグッとなるとさ、なんかこう、感情出しすぎなのかなとか思ったりもするので、相手にこう内容が伝わるように、ちょっと落ち着いて喋れるように、ちょっとゆっくり喋ろうとかさ、その声質自体はそんなに変えられないかもしれませんけど、喋り方は気持ちこう落ち着いた音とか、ゆっくり喋ろうって努めてはいるんですけどね。うまくいってないかもしれないですけど。
なるほどね。でも、いや、そんなイメージはついているのかもしれないですよ。低くゆっくり喋るポンと、高く早く喋るオレンジとっていう、そのね、
はい、ブランディングが。そんな高い印象もないですけど、いや、いい声だと思いますよ。うん。
いやいやいやいや、それこそポンさんの方がね、やっぱ、なあれじゃないですか、やっぱ隣の田んぼは青い気持ち悪い。気持ち悪い話が今続いてるけれども。
なんで俺を褒めようとしたのか。
隣の田んぼが青いってなんだよ。隣の田んぼは青くねえだろ。
庭がね、庭
青いわ。
庭が
青い
っちゃ青い
わ。やばいですね。混乱してますね。やっぱね。風邪でね、これね。
はい。うん、まあまあちょっと大変でしょうけど、頑張ってください。
というところで、まあ、風邪をひいているっていう余談なんで、仕事とかもやっぱお休みしなきゃいけなくって。
おー、はい、はい。
なんて言うんだろうな。ちゃんと、謝らなきゃいけないじゃないですか。
あ、それは何？なんかミスったということ？それとも休むことをってこと？
そうです。休むことをって感じですね。やっぱり、なんだろうな、こう、ちゃんとこう、固定の時間が決まっている仕事だったりするので、がっつりその時間、はい、僕は仕事ができなくなっちゃったり、まあ、いくつかあるうちの一つですけど、それができなくなっちゃうっていう状況になった時に、それに代わりに入ってくれる人が、はい、お願いしなきゃいけないとか、
いい。
もしくは、まあ、管理をしている方に、何かしら、 自分自身も休むんですよってことを伝えなきゃいけないっていう状態になった時に、自分自身こう一応謝らなきゃいけないっていう状況になるんですけど、この謝るっていう行為が、
はい、
ちゃんとできているのかっていうのね。
おー、
僕たちは謝れているのかっていうことをね、ちょっと今日考えていきたいんですよ。
おお、話しましょう。はい。
これ、僕、まあ、もう、ちょっと前にこう考えているテーマではあって、
はい。
それこそ、先週のね、テーマで、まあ、いろいろと、何ですか、何の話したっけ、先週は、選ぶことについて。
先行にね、落ちる落ちないみたいな話をしてましたよね。
は
い、
そうそうそうそう、成功に落ちる受かるみたいな話があった時に、ちゃんと選べてますかっていうことを考えたんですけど、これのまあきっかけは一緒です。先行があって、向こう側に落ち度がある、はい、状態において、僕自身は、ちゃんとこう謝られてないなって感じがしたんですね。メールで基本的には定型文みたいな連絡が来て、はい、あ、一応そういうことがあって申し訳なかったです、みたいなことが書いてあったんだけど、なんか
テキストだけ仕事の選考で、オレンジさんが選ぶ、バレる側で、で、まあ、向こうにちょっと不備もあったんだけど、はい、ちょっと今回は、ご一緒できますね。向こうから連絡が来るんだけど、ちょっとそれはないだろうって、そういうことか、だよね、はい、多分ね。
そうです、そうです、そうです。
はい。
それに対しての、そこにおけるその謝れてますかっていう、ちゃんとこう、僕自身は謝られたっていう感じがしないというか、何もその、テキストだけで申し訳ございませんでしたって書かれたとしても、それは感情的にゼロに全くなってないというか、むしろなんかマイナスがマイナスの上塗りを殺すだけっていう状態を僕自身は先週は感じていて、逆に今週は僕は謝らなきゃいけないっていう状態になった時に、果たしてこれは、どうしたもんかなみたいなところがあって、
はい。
これ、ポンさん最近謝ってます？
まあ、私は基本的に、向こうがどう思ってるか知んないけど、ずっと謝ってます。とにかく、謝ってる。
ずっとっていう状態があるんですね。すごい、それはすごい。
いや、もう、わかんないけど、多分これは、まあ、俺のさんと生き方、考え方、わかんない。まあ、でも、あんまりこれ、言うと、お前、謝ってるつもりって、まあ、オレンジさんみたいな人が。
それ、
言うかもしれないから。
ちょうど問題です、僕は言いたいのは。
だから、わかんないけど、別にその、ことさら頭を下げて済ませようと思ってるわけじゃないのよ。
ほうほうほうほう。
だけど、なんか、ちょっと会った時に、俺が、まあ、強いて言えば、10個中の1個は俺が悪い部分もあるなと思うと、申し訳ないですね、けどとかさ。すいませんがっていう言い方をすることで、こう、次に進めますかっていう気持ちで、まあ、結構、謝っているんだけれど、謝ってますね。
自分が悪い、逆に自分が悪くないんじゃないかのパターンの方が多いけれども、とりあえず謝っておくって感じなんですか？
じゃあ、難しいんだけど、やっぱなんか、LINE とかで連絡をすると、そしたら、
はい。
例えば、この日、いつか予定合いませんかみたいな連絡があって、あ、じゃあこの日お願いしますって言ったら、いや、その日は当然ダメでしょ、みたいなことを言われたときに、いや、その細かい事情は先にそちらの方から言ってくれた方が良かったんじゃないですかって気持ちもあるんですけど、
はぁ、はぁ、わかります。
まあ、強いて考えれば、そちらのことを鑑みれば、あ、そういうことを提案するのは避けた方が良かったかもしれないなっていう。
ああ、カクカク、はい、カクカク。
で、失礼いたしましたと。では他の予定みたいな感じなんですけど、だから、良くないのかもしれない。お詫びをする形を取ることで次に進めたいっていうか、まあ、要は、なんつうのかな、まあ理不尽とも言えるし、まあ、そのミスという人もいるかもしれないけど、だけどそこじゃないじゃんって、まあ心の中で俺は思ってるのかもしれないよね。
はいはいはいはいはい。
いや、それは怒ることもあったかもしれないけど、でも、二人がね、これみんなで進めたいのは、 何、どういう目的ですかとか、そこに向かって行こうよって言うんだけど、ただあんまりそっちに早く行きすぎると。
うん。
いやいや、まずそこちょっと分かってんのって言われるかもしれないし、仮にそれが妥当じゃなくても、
うん、
俺はちょっと頭を、俺の頭ぐらい下げたって、何にも減りやしないなって思うから、ね、はいはいはい、僕は割とそういう風に、全然謝るっていうか、まあ、こちらに不備があった風な手を取ってもいいなとは思います。思いますが、そうやっちゃってるかな。はい。
なるほどな。それって、例えば、じゃあ、二つの方面考えたくって、
はい。
自分自身が謝っているときに、どうすれば謝罪になっている？これはどっちかっていうと、今ポンさんが言ったようなのではなくって、本当に自分が悪いなって思ってる場合。だから、冒頭に挙げた、その自分自身の、まあ、風邪で休むっていうのは、少なからずそういうところもあるみたいな。その、まあ、社会情勢的なものもあるしね、みたいな。風邪流行ってるよねとか、あと結構今までも働いてきたから、その影響が体に出てるよねみたいな、自分自身だけではないエクスキューズがつけられるような、誤りのパターンは、なんか、なんて言うんだろう。その、まあ、大体、その相手方としても、こう受け止めるだろうな、みたいなもので、プラマイゼロに持っていけるかもしれないと思うかもしれないけど、もう決定的なそれこそ、まあ、僕たちの場合だとケースとしてないですけど、なんか犯罪を犯してしまうとか、誰かを殺してしまうみたいなところがあったときに、果たしてそれで、どうしたら、謝るっていうか、謝罪をしてるっていうことになる、ですかねみたいなところを、まずは考えてみたくって、自分が謝る側でね。なんか、
どでかいです
な。それってなんか、終わらないんじゃねえかなみたいなことは思ったりするんですよ、謝罪が。
私もそう思います。謝罪で終わるっていうことと、永遠、まあ永遠というと大げさですけど、でも、ずっと長くそれを胸に刻む、それは、相手がもしかしたら許すかもしれないとしても自分がずっとそれを考えておくべきことかもしれないし、まあ、相手に対してまあそういうことをし続けるみたいなこと、まあ両方あるとは思いますけど、お姉さん言う通り、そういう追われる謝罪と追われない謝罪、まあ謝罪ってその、ごめんなさいっていうことだから、その、罪を意識していくとか、本当に具体的に何か返していくみたいなことは、ずっと続くっていうふうなもの、もうあるんじゃないですか？
それこそ、ちょうど最近、僕が、フェイクドキュメン、あ、じゃこれは直接ではないな。まあ、劇団とか演劇界隈で、うん、まあ、ハラスメントによるキャンセルってよくあるんですよ。はい、特にここ数年は目立っていて、
はい。
まあ、演劇ってどうしてもね、演出家と俳優っていうその権力勾配があるものだったりするんで、往々にして、なんて言うんだろう。ハラスメントっていうのが起きがちで、今まではそこら辺の問題が放置されてたってこと自体がまあ問題ではあるんだが、最近は富にそれを、声を上げる方っていうのが出てきてるので、それが問題視されているってケースがあるんだけれども、なんか、そこで告発をされたことによって、その、ま、作家なり演出家なりが活動休止になってる。自分自主的なおそらく判断だったり、周囲の人の声の上げ方だったりで、そうなってるんだけど、それがずっとこう、解決されないままだったりするパターンってあるんですね。
うん。
ずっとその活動休止の状態を続けざるを得ないようなことっていうのが、いくつか散見されていて、
はい。
一方で、同様にハラスメントで告発されたとしても、まあその被害者の方が裁判を起こしたことによって、裁判の結果を受けて、まあ和解であるとか、逆にその、加害者側の非が認められなかった場合みたいな法的なところが、それが、承認された場合において活動を再開するみたいなパターンがあって、
はい。
こういう場合における、前者の、もう、まあ、多分、水面下、僕たちが目に見えないところでは、何らかのその謝罪であるとか、和解の提案であるとかっていうのは多分行われてるとは思うんだが、本当にこう、旗から見てると、もう何にもこう、 いくら、当初はその問題を起こしたことについて謝罪文とかが X とかブログとかに載ったりして、それが見えたりするんだけれども、なんかもうその後も全く発信すらなくなってしまって、はい、そういうのが見えないままでいて、もともとその劇団とかを見ていた人間としては、ずっとこう活動が再開できないのか、みたいなことを思ってしまう。でも、被害者の方の感情を鑑みると、それは叱るべきというか、ちゃんと多分謝罪が適切でなかったんじゃないか、みたいなところを思っていて、でも、裁判もないから、その、問題がいかようにも解決していかないまま、多分、作り手側としては、まあ、収入もなくなり、生活もできなくなり、いつかこう賠償を求められたとしても結局それは賠償すら金額、金銭的な賠償すらできなくなるみたいな状況が起こりうるなみたいなことを思ったときに、なんかこの、なんだろう、形式としてのまあ裁判の意味みたいなものも思ったりするし、そうではない方法による裁判も起こされない場合における、この謝罪の行く先ってどうしたらいいんだろうなみたいなことも思ったりしたんですよ、最近。
まあ、SNS という言い方ではないと思うんです。ワイドショーとか、まあ、その、いわゆる世間っぽいものに絡むもの。まあ、我々だって小さい社会があれば、友達同士でどう映るかとかは全然あると思うんですけど、うん、だから、旗から見ると問題だよね。
はいはいはいはい。
さらっと言いがちだけど、この旗から見るとでみんなすごく困ってるっていうか、今さ、その、本人たちがどう考えるべきことかっていう風な話と、なんか分離しちゃって、旗からどう見えるかっていうことを、まあ、ある意味利用もしているし、もしくはそこがテクニックとしてどう培われてるかっていうか、なんかちゃんとこういう風な形で謝った方が、先にこういう風に発信した方がいいよみたいな、なんかその、本来の謝るとはちょっと少し違うレベル、レイヤーの、なんていうか謝罪をするという、なんていうかテクニックみたいなものが存在しているような気がしていて、で、それが上手にできないと、うん、もしくはね、こういうことについては、俺は、いや、別に発信をするつもりはないって決めちゃうことで逆にそれが問題になってしまうみたいな。だから、本当に謝ってるかどうかっていうこととは別で、そういうものをどういうふうに、旗にどう見えるかってことを、工夫しなくちゃいけない時代というか、まあ、多分昔もそういうのをどう伝えるか、だから友達同士でさ、どんな感じに見えてるかって言わないことが美しいのか、なんか公開することで納得できるのか、これ結構難しいと思うんだよね。だって自分のさ、サークルの中でそういうことがなんかあって、俺こうだったんだって説明するのってちょっと億劫じゃないです、自分で。
億劫は億劫ですね。
別にでも記者会見するわけでもないし、いやでもなんか映画やドラマみたいにごめんちょっとみんな集まって実は俺って言うのとかもさちょっと大げさすぎるなとか。だから正しいやり方かどうかっていうことではなくて、なんか適切なやり方っていう極めてそのテクニックというか、そういうことの期待もされちゃうっていうことを今おっしゃったのかなって思いましたけどね。
なるほどな。なんか、ちょっと逆にも考えてみたくって、はい、まあ、謝罪される側っていう視点で考えると、なんか僕自身は、冒頭言ったその、選考における迷惑をかけられた問題において、一応形式上謝られたけれど、うん、それについて許す気持ちはないんですよ、うん。なんかもういつかこう復讐の機会があったら復讐してやろうぐらいのことは思っている状態で、
はい、
これっていうのが、なんか少なからず、でもどうですかね、ポンさんって未だにこう残り続けている遺恨みたいなのあります？
いや、まあ、そりゃあるにはありますけど、でもどうしてやろうってのはあんまりないかな。嫌だなって思ったとか、あれはひどいと思ったことはありますよ。で、それについてその、具体的になんか被害を受けてる人に対してひどいことがそのままだとか、まあ、僕もないことはないんだろうけど、なんかあんまり復讐するってことは生産的な感じが私はしないので。
わかるんですよ。それもわかる。うん。結局それってなんか意味がないんだろうなってのもわかる。うんうん。
うん、むしろそのことを考え続けるっていう迷惑をかけられたくはないから。
そうそうそうそう、この辺に使える時間ね。うん、はいはい。
そうそう。だから、まあ、 忘れちゃうというか、だけどその人とお付き合いできるかどうかはね、うん、内容によりますけど、うん、ああもうこの人無理っていうふうに思っちゃうこともあるとは思うけど、復讐はあんまりまだない、ちょっと忘れてる
かもしれないけど。復讐ってあれですよ、夜道に待ってて殴り倒してやろうとか、そういう話じゃないですよ。その何て言うんだろうな、何かしら表に立って、例えば、はい、こう自分自身が結構こう発言権があるというか、よりその発言の影響力を持った時に、
うん、
ちょっと悪い例として名前出してやろうとか、そんぐらいですよ。
ええー、そうか、まあそれも事例によっては自分の復讐になると思うけど、
あるんですよ、はい、多分世の中その俳優さんとか何、うん、だ芸人さんとかでも、例えば AD さん、はい、昔 AD さんに何だろう、こういう対応されていたみたいな話を、まあ笑いに昇華するっていうことが芸人さんはできるから、うん、そこら辺はポジティブな面もあるんだけど、でもいつかこういう風に言ってやろうみたいなことっていうのはあるじゃないですか、ケースとして。まあね、ネタとして昔こんな対応されましたみたいなところはあったりするから、はい、まあ、それに近いような感覚ではあるんですよね。はい、なんかまあ笑いを交えながらでも、
うん、名前を出すとか晒すみたいな感じになるとちょっとそのなんかトゲが強すぎる気がしますけど、
うん、
でも多分知り合いとかにはこういうひどい目にあったよみたいな話とかはまあするかもしれないね。
あ、実際
社会に晒すというよりかは、うん、いやいや例えば、うん、ここで言えないけど、いや、某会社で、なんか、叩かれたみたいな話とかさ、あったりするわけ。
はいはいはい。叩かれたって、パチンパチンって。
いや、パチンってかっこいいんですけど。
おー、マジか。ね、
でも、まあ別に、だからそういう問われ方するとさ、こう名前言うか言わないかみたいな話になるけど、ただそういうことではなくて、はいはい、ただ、社会っていうものが悪いけど、その人個人の問題ではもうもはやないわけ。それは、やっぱ社会構造の中で、会社っていうものがどういう存在なのかとか、いうふうなことの一環としての現象として、まあ一つ捉えていて、いや、もちろんそれは気分いいもんじゃないよ。ただ、まあ、それはやっぱり、そういう社会なんだってことを、伝承していくために、噂話をするよね。いや、こんな目に遭っちゃってさっていうのはあるし、それは、まあ、ある意味ポジティブ、ネガティブも両方あるわけじゃん。だって人間感情が動くものだから、まあ今殴ったって言ったけど、怒られたとかも、怒られた理由をこっちが作ってる可能性もあるわけだから、感情が動いたって話は、まあ、ネットにはあんまり言わないけど、友達同士だとやっぱりちょっと喋っちゃうかもね。怒られたよとか、怒らせちゃったとかね、そういう話。
でもそこら辺、まあ僕もある種このタネラジという場を利用しているような気もしていて、なんかこうやって話すことによって、ある程度の消化みたいなことはしている。なんかよくね、それこそもうこれもまた芸人さんとか、あとなんか藤井聖堂さんのね、放送作家さんとしてのなんだっけ、トークの教室みたいなところにも書いてありましたけど、はい、なんかこう苛立つこととか、ちょっと怒りに似た感情があった時に、ある種ネタとして消化することによって、こう解消しているみたいなところはあったりするから、うん、そういうのは多分、はい、少なからぬ人があって、まあ、僕はなんかそういう機会が少ないから多分復讐心に燃えているのかもしれないっていうのは確かに思ったりはしますよね、
はい、復讐心に燃えているあなたをずっと眺めていたいよね
なんかでもそう
燃えてる燃えてるみたいなね、はいはい、
でもこれはまだなんか僕自身はシャレになったりするけど、はい、世にあるそれこそ最近ではね、ライバー、ライブ配信をしてる人の殺人事件とかあったじゃないですか、生中継で、はいはい、ああいうのっていうのはもうなんか多分、まあ、謝罪も多分したってまあ、そこら辺詳しいことわかんないかなんか話するのもあれですけど、まあ、あらゆる事件がそうですよ。そういう事件が、なんか本当にシャレにならないものっていうのは、どうしたら、だから結局は、あらゆるハラスメントがそうであるように、被害を受けた側、被害者側が、許すっていうことを、まあ、決める。でも、なんだろう、裁判の多くがそうだが、多分、被害者側は、確実に許してないんだけれども、形としては和解なり賠償金請求なりみたいな、それがポンと置かれることによって、なんとなく、許さなくてはいけないっていう空気ができて、それが許すっていうことになってたりするっていう状況を考えると、うん、本当にさっき言った通り、もう、なんだろう、 ゆる。だから、なんだろう、あれだ。ドラマでさ、それでも生きていくっていう、坂本龍一さん脚本の素晴らしい、満島ひかりさんとかね、出てる瑛太さんとか出てた素晴らしいドラマありましたけど、あれとかも多分、いかにして許すかっていう話だったと思うんですよ。被害者側の家族と、加害者側の家族との関係性において、本来は罪を行ってはいない二人がどうやってそれを互いを許していて、より良い生き方を模索していくかみたいな話だと思うんだが、なんか、その、でも多分あの物語も終わりはなくってずっと続けていく。むしろなんか多分でも、それを続けていった先により良い関係性みたいなのは築かれている気がして、なんか、そこに多分終わりはないし、それがだから、ね、謝り続けるとか謝られ続けてる人生だったりすると、もう本当に無数のものになってきちゃったりするから、そこは、ね、行く先はないよなっていうことを僕は考えて、なんか、謝罪論っていう本があるんですよ。図書館で借りてみたんですけど、僕も冒頭しか読んでないんで、まだまだ全然どういう本かわからないんですけど、柏書房さんから昨年出ていて、はい、謝るとは何をすることなのかっていう副題がついてたりするので、なんかこういうのを読みつつ、なんか、謝罪ってなんだろうね、謝罪されるってなんだろうね、みたいなことは、ちょっと考え続けていきたいなとは思ってるんですよね。うん、
お父さんとかお母さんの関係なんかはいいかもしれないよね。
おお。
多分さ、愛憎にまみれて、怒ることもいっぱいあって、謝ることもいっぱいしてるんだけど、だけど生活を一緒にしている。
うん、うん、うん。
だから、怒りとか、お詫びとかもありながらも、ギリギリ生活というところは保っているっていうか、多分そこが弾き切れちゃった時に、うん、まあ悲しい事件になっちゃうと思うんだけど、怒ってても、まあ、それは怒らせない方がいいのかもしれないけど、でもそこも加えて生きていくことを、まあ選べる、そのためのいろんな工夫があるんだと思うけど、まあベースとかどうかわかんないけど、うん、そういうことを工夫してるサンプルが身近にあるんじゃないかなと思いますよね。
なるほどな。夫婦ってそういうもんですよね。というところですかね。
はい、どうでしょう。
でもまあ本当にシャレにならないね、ことが起きる前になんかそこら辺の、ある程度の自分の中のね、謝罪のあり方みたいなものを考えておいた方がいいかなとも思ってたりをするので、そういう姿勢で、はい、ずっとね、謝り続けるのも、なんか、互いにとって良くないような気もしてるので、ちょっと考えていきたいな、なんてことを思っております。はい、ダメラジオは Spotify や Apple Podcast などで週2回ほど配信中です。お好きなサービスでの登録やフォローお願いします。更新情報は Twitter でお知らせしています。あ、そうだ、YouTube でもやってますね。また番組の感想やあなたが気に入っているダメラジオもお待ちしております。公式サイト、ダメラジオ .com のお便りフォームからお送りください。ということで、お時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと。
オレンジさん。ごめんなさい。ありがとう。お天気散歩にのポンでした。
タネラジ。また。
また。
この謝罪はあれですか？先週の2本目が遅れたことについてですか？じゃなくて？
もうそれも込みで。もういっぱいありますんで。
いっぱいあるんだ。そうか。申し訳ない。いや、でも僕も申し訳ないと思うことはあるのかな？ある。ちょっと思い出せないけど、あるんだろうかなと思うので。この辺はね、
そういうこと言っちゃうから、
うん、謝りながらね、はい、生きていければなと思っておりますので、はいはい、どうぞ。